マルコの福音書5章をお開きください。前回の話を覚えているでしょうか。イエス様は例えによって多くのことを教え始められました。例え話は信じる者には霊的真理を理解させるためのものでした。しかし信じない者にはその真理がますますわからないようにするためのものでもありました。それは彼らが神の技を見たにもかかわらず、またその教えを聞いたにもかかわらず、受け入れないで悔い改めないで許されることのないためでした。それでイエス様は例えによらないで話されることはありませんでした。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされました。それから多くのことを例えで教えられた後、その日の夕方、イエス様は弟子たちにこう言われました。さあ向こう岸へ渡ろう、さあ向こう岸へ渡ろう。すると激しい突風が突然起こって、船は波をかぶって水でいっぱいになりました。まあ元漁師たちであったわけですが、彼らが恐れるほどのものすごい嵐であったわけですが、イエス様はその嵐の中でなんと友の方で枕をして眠っておられたという。で、弟子たちは慌ててイエス様に、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか。それでイエス様は起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれ、そのように言われると風はやみ大なぎになりました。私たちはすでに見たように、イエス・キリストは悪霊たちに対して権威がありました。そして病気を癒す権威があり、罪を許す権威があり、そして前回は自然界も支配しておられることを見ることができました。で、それから弟子たちに対してイエス様は言われました。どうしてそんなに怖がるのか、信仰がないのはどうしたことですか。イエス様は彼らにもう言葉を語ったわけですね。さあ向こう岸へ渡ろうということ。種がまかれたならそれは実を結ぶわけで、神の言葉が語られたなら必ず実現するわけで、イエス・キリストがさあ向こうへ渡ろうと言われたら、その通りになるわけです。彼らは問題に目を向けて沈みそうになってわけですから、イエス様の言葉を信じなかった。それでイエス様はその信仰をたしなめたわけですね。人は頭では分かってても、実際の現場になると問題によって恐れ不安になりやすいものですが、イエス様が共におられるなら安心ですね。この方は嵐をも沈めることのできる方、これが前回の学びであったわけです。で、今日の箇所では自然界の嵐以上にもっと恐ろしい最悪な状態にいる男の人が登場してきます。自然界の力は人の力ではどうすることもできません。自然界が牙を剥いたら人は全くの無力、前回のところで見ることができました。しかし自然界以上に人間の力ではどうすることもできない、それが霊の世界なんですね。しかし良い知らせがあります。それはイエス・キリストはどんな最悪な状態の中にある人でも救い出すことができるということです。今朝はこの霊的に虜にされ真っ暗な闇の中にいる人がそこから解放される、救い出される、その記事を一緒に学んでいきたいと思います。5章の一節のみをまず一緒に朗読しましょうか。マルコの福音書5章の一節、ご一緒にどうぞ、はい、こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。このゲラサ人の地というのはガリラヤ湖の向こう側、東側にある異邦人の地です。私たちの教会では水曜日と木曜日、私の家で旧約聖書を学んでます。どうぞお時間作ってお越しください。水曜日の夜は7時45分から始まります。今申命記を学んでいるところなんですが、このゲラサ人の地というのはモーセの時代、バシャンの王オグが支配している地域でした。で、このバシャンの王オグは巨人で、彼のベッドを見ればそれが明らかであるわけですが、長さが4メートルもあるような、 で幅が2メートルもあるような普通の人の2倍以上のこのベッドに寝るようなこの巨人だったわけです。当然その王がこの持ってる軍隊も巨大な軍隊で、しかしイスラエルはその強い王国に勝利しました。というのも神が彼らと共におられたからであると聖書は教えています。そしてそこにマナセの半部族が住むようになりました。しかし彼らは神から離れて偶像を拝むようになり、で敵が攻めてきて神が共におられないので守りがないわけですが、その敵にやられてそこは異邦人の地になるわけなんです。そしてそこには多くの偶像が祀られるようになりました。そこが今日の舞台のこのゲラサ人の地なんです。でこのマルコの福音書のこの著者であるマルコはイエス様の教えよりも力ある、イエス様のこの力ある技を強調して書きました。しかしイエス様の、最優先というか地上に来られた目的は福音を述べ伝えるためであったわけです。福音とは良い知らせでした。そしてその福音はまずカペナウムの町を拠点にしてこのガリラヤ地方全体に伝えられました。さまざまな病気の人たちが癒されて、そして多くの悪霊が追い出されました。しかしこのユダヤ人の指導者たちはこのイエス・キリストを拒み、悪霊の頭によってそのようなことを教えるんだ、この人は悪霊付きなんだという結論をつけたわけです。そして彼らはイエス・キリストを殺すことを決めたわけです。自分たちが待ち望んでいたはずの救い主を完全に彼らは拒むわけです。それで前回の箇所からイエス様は例え話で多くのことを教えられた後、船に乗って一時的に異邦人の地に向かうわけなんです。何のために向かわれたのか、まあ休むためもあったかもしれません。一日中ずっと働いてますから弟子たちもそのように思ったことでしょうね。でもイエス様の最大の関心は福音を伝えることにあったわけです。まず優先されるべきことはこの神の民であるユダヤ人に対してであったわけです。後には全ての人に伝えられていくわけで、その前触れとも見られるような主は一時的にそこに向かわれるわけなんですね。で福音はユダヤ人だけでなくこのゲラサの人たち異邦人にも必要です。開かなくていいんですが、ローマの1章の16節にはこう書かれています。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと書かれています。ですからこの良い知らせは、神が伝えた良い知らせは一部の国にではなく、すべてのこの全人類に必要なもの、そして救いを得させる神の力であるということ。イエス様は前回のところで嵐を鎮めた後、弟子たちと共に湖の向こう岸、このゲラサ人の地に着いたという。二節ご覧ください。イエスが船から上がられると、すぐに、この福音書の特徴ですね、すぐにっていうのがどんどん出てきますけれども、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に進みついており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエス様が船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場からやってきました。で、汚れた霊っていうのは悪霊のことです。悪霊とは堕落した御使いたちのことです。堕落した御使いたちはもともとは神に仕えるものとして神によって作られた被造物でした。でも神だけ賛美される、神だけ礼拝される、それを彼らは妬み、自分も神のようになりたい、そのように反逆した、その 頭がサタンとか悪魔とか呼ばれるもので、その手下たちが悪霊たち無数いますが、それらが地上に落とされたと聖書は教えています。でイエス様は悪魔のことをこの世を支配するものと言われました。ヨハネの12章の31節書かれています。また悪魔は人殺しであり偽りの父であるともヨハネの8章の41節で言われました。神はご自分の形に似せて人を作りました。それは神と交わるためなんです。しかし悪魔はその神の形に似せられた人間を人格的に破壊しようとします。でここにその悪霊に疲れた男がいました。で彼がイエス様のところにやってきたわけです。この悪霊に疲れた人と心の病を患っている人とは異なります。全く関係ないとは言い切れませんが、全てがそうであるとも言えません。で悪霊に疲れた人は完全にこの悪霊に支配されて人間の力をはるかに超えた力があります。でここに出てくる男ももはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでいくことができないほど凶暴でした。で危ないので鎖につなぐわけですが、そのつないだ鎖をも引きちぎって、そして足かせも砕いてしまうほどの異常な超自然の力が彼には働いていたわけです。そして彼の住まいは家ではなく墓場に住み着くようになった。さらに夜昼なく墓場や山で叫び続けていた。まあ夜昼なくとありますから、夜も寝ることはなかったわけです。で同じ記事がルカの8章を書かれてます。後で比べて読んでみてください。読み比べすると面白いんですね。違う角度で細かくお互いに補い合って書いてるんですけれども、そのルカの8章の27節によると、彼は長い間着物もつけなかったとあります。服をつけないで彼はずっと墓場で住んでたわけで、裸で彼は生活をし、裸で夜昼となく墓場や山で叫んでた。そういうところに近づきたくないわけで近寄れないわけで。でまたマタイの8章にも同じ記事が書かれてまして、そのマタイの8章の28節には彼はひどく凶暴だったと書かれています。ですから誰もその道を通れないほどであった。そのように書かれてて、そしてここにはこの他の人に暴力を振るう。それだけではなくして彼は自分自身も傷つけてしまう。石で自分の体をバンバン傷つけてしまうほど自虐的であった。墓場に住んで裸で夜昼なく叫び続けて、凶暴で誰も近寄れない。そして人に危害を加えるだけではなくて、して自分の体も傷つけるほどの恐ろしい状態の男がいたということです。6節、彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。悪霊に疲れていた人はイエス様を遠くから見つけました。そして駆け寄ってきてここでイエス様を礼拝したって書かれて、イエスキリストを礼拝した。聖書は礼拝を受けるべき方はただお一人、神だけだと教えています。どんなに偉い人でも宗教家でも礼拝する対象にはならないわけです。礼拝するのはただお一人、誠の神だけなんです。でこの人はイエス様の前にひれ伏すわけです。興味深いことにイエス様の周りの人たちはイエス様が誰であるかまだよく理解してなかったわけです。イ イエス様の弟子たちでさえそうでしたね。彼らはたくさんの奇跡を見たわけです。権威ある教えも聞いたわけです。自然界をもう支配されることを彼らは見たわけですが、でも本当の意味ではまだイエス・キリストが誰であるか、神の子であるか、彼らの口からまだその告白が出たことはないわけです。もううすうすは見て聞いて、彼らは感じてそうだろうなっていうことは心のうち信じてたんでしょうが、口で告白するまでにはいかなかったわけです。ましてや他の人にそれを語るっていうことはなかったわけです。イエス様の家族どうでした？頭がおかしくなったと周りの人の噂を聞いて心配して連れ戻しに来たわけじゃない。群衆はどうでした？たくさん集まりました。何百人、何千人、何万人という人たちがついてきました。家に押し寄せ、そして湖までも押し寄せるようなたくさんの人たちが来たわけですが、彼らが理解していたことは、また求めていたことは、病気が治る、ご利益がある、そのようなレベルでしかなかったわけで、神の子であるということを全く理解しなかったわけです。ましてユダヤ人の指導者たちはこの方を完全に拒んだわけですね。悪霊付きだと結論を下したわけです。誰も知らなかったわけですよ。本当の意味ではまだ理解してなかった。しかし悪霊たちはこの方がイエス・キリストがどういう方かよく知っていました。ヤコブの2章には、悪霊どもは神はお一人だと信じていると書かれています。まあ彼らは神によって作られたわけです。そこ反逆して出ていったわけです。そしてこの地上で悪さをしているわけです。なんで神がいるのにこんなひどいことが起こるのか、毎日のように私たちは新聞、テレビ、もう本当に凶悪な犯罪が非常に多いわけですが、どう説明できるんですか。人の心がおかしくなる、確かにそうです。でも闇の世界があるっていうこと。悪霊たちが背後で働くわけで、人をどうにか滅ぼそうとする。で、彼らは神に反逆しているわけですから、神がどなたかよく知っているわけです。ですからヤコブの2章の19節には、彼らは神がただお一人だと信じて身震いしてますと書かれている。ここでもそうですね。彼らは、人は誰も理解していなかったわけですが、彼らはすでにイエス様がどういう方か知っていたので、大声で叫んでここで言うわけですね。糸高き神の子イエス様、イエス様が神の子であり神ご自身であることを彼らは知っていたわけです。そしてこういうわけですね。一体私に何をしようというのですか。マタイの8章には、まだその時ではないのにと8の29には書かれています。まだその時ではないのにとわめいていったと書かれているんです。で、悪霊たちは自分たちの結末を知っています。彼らの最後は火の池に永遠に投げ込まれると、黙示録の20章の10節には書かれています。しかしそれはイエス・キリストの再臨の後、最後の裁きの日に、行われることが聖書には教えられてて、彼らもその聖書のことを、神の言葉のことを知ってますから、自分たちの最後がいつなのか、これは最後の裁きの時だ。だから一体私に何をしようとするのですか。まだその時は来てないですのにっていうことなんです。そして神の御名によってお願いします、どうか私を苦しめないでくださいと言いました。同じ内容のルカの8章の31節には、底を知れぬ池に行け、そのように命じないでくださいと願ったと書かれているんですね。で、その底知れぬ池っていうのは、最後の裁きの時に火の池に投げ込まれるわけですが、そこに投げ込まれる前に彼らが閉じ込められる闇の、暗闇の穴っていうに、ペテロは彼の第二の2章の4節で書いてありますけれども、最後の裁きが下る前に彼らが閉じ込められるところ、 そこが底知れぬ池なんですけど、彼らはそのことを言ってるわけですね。どうか私を苦しめないでください、底知れぬ池に池と命じないでください、この暗闇の穴に閉じ込めないでください、そのようにお願いをしているわけです。まだその時ではないのに、最後の裁きの時ではないのに、そして最後の裁きが来る前に私たちを閉じ込めるところがあるけど、そこにはどうぞイエス様お願いします、そこに閉じ込めないでくださいって言った。それはなぜそう言ったのか、8節にイエス様が汚れた霊よこの人から出て行け、そのように言われたからっていうこと。それで9節見ると、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たち大勢ですからと言った。そして自分たちのをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。イエス様がお前の名は何か、そう尋ねると、私の名はレギオンです、大勢いますからと答えたという。私たちの名前というのは人格を表します。まあ私はマサルなんですけど、勝つって書いて、おそらく両親は私がいつも勝つ思いで期待を持って書いたと思います、つけたと思いますが、みんなその親っていうのはその子のこういうふうになってほしいっていうことで名前をつけていくと思うんですね。でこの人にも実際の名前があったわけですが、彼はその人格破壊されて、名前って人格を表すわけ、表現していくわけですけれども、彼はその人格も破壊された悪霊に完全に支配されている状態であったわけですね。このレギオンというのは実際の名前ではなく、ローマ軍の一軍団6000人いましたが、その呼び名であったわけです。まあこの男の人に6000人の悪霊が住み着いていたと理解するよりも、多くの、とにかくたくさんの悪霊が住み着いているというふうに理解した方が適当でしょうね。で、名前をイエス様が尋ねたわけですが、それはこの男の人の問題の大きさが明らかにされると同時に、イエス様の力の大きさを示すためだとも思われます。どんな軍隊のような大勢の悪霊であったとしても、イエス様の権威の前には従わざるを得ません。それで悪霊どもはここで自分たちをこの地方から追い出さないでください、イエス様が出て行けって言ったので、彼らはそれには従わないといけないので、どうぞこの人から出ていきますけど、この地方からは出さないでください、彼らのお切り寝の場所は神を信じないような不道徳の町、偶像崇拝の盛んな町のようです。注意説見ると、ところでそこの山腹には豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。イエス様がこの人から出て行け、そのように命じられた悪霊たちはイエス様に願いました。どうぞこの地方からは追い出さないでください、この男の人が出て行きますから、イエス様が言われた通りに彼従わないといけないので、だからこの豚の中に乗り移らせてくださいという彼らはお願いをしたわけです。でここでイエス様は許可されたという、許可された。でイエス様が許可されると彼らは出て行って豚に乗り移ったということなんですが、なぜイエス様は許可されたのか、まあいくつかのことがここで考えられるわけですが、よく言われることは、当時はユダヤの立法によると豚は衛生的な理由で食べることを禁じられていました。 まあ、この地方は異邦人の地なんですが、そこにまあビジネス目的で移り住んだであろうユダヤ人たちが、このそれを無視して不当なビジネスを展開したことが考えるだろうと言われています。また見える形で悪霊が出ていった、そのことが誰の目にも明らかに分かるようにする、そういう意図もあったのではないかとも考えられています。それと悪霊どもがこの破壊するものである、すべてを壊していく、滅ぼしていく、混乱させていく、そのことがはっきりと分かるためではなかっただろうかとも考えられています。まあ、いずれにしてもイエス様が許可をされたので、汚れた霊どもが出ていって豚に乗り移ったということですね。すると2000匹の豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ち、溺れ死んだという。イエス様の権威によって、悪霊に疲れていた人がはっきりと見える形で解放されました。誰の目にももう明らかにされる。なんとなくではなくて、はっきりと見える形で、それが示されました。イエス様が来られたのは、この悪魔の仕業を打ち壊すためだと聖書は教えています。そのことが第一ヨハネの3章の8節には、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと書いてあります。ヨハネの福音書、ここを開きましょうか。ヨハネの10章、今のところ押さえていただいて、聖書の左側を開くと、ルカの福音書が出てきます。福音書というのはイエス・キリストの生涯が書かれているものです。そしてヨハネ。ヨハネはイエス・キリストの十二弟子の一人でした。彼はボアネルゲ、雷の子と呼ばれ、イエス様にあだ名をつけられるほど激しい生活、性格、短期なものであったわけですが、イエス様と3年半共にいて、彼は変えられて愛の人になるわけですね。それでイエス・キリストの生涯を書いたのがこのヨハネの福音書なんですが、そこの10章の10節でイエス様が言われたことが書かれています。10章の10節、198ページです。一緒に読みたいと思います。10節どうぞ。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。ここで盗人っていうのは悪魔のこと、そしてその手下たちのことですね。悪魔は人を滅ぼすために働きます。私たちの人生で起こるさまざまな問題を利用して、喜び、平安、希望を奪おうとします。そして悲しみ、不安、絶望感を与えて、自分なんか生きてる価値なんかない、存在する理由なんかない、そのように思い込ませて人を滅ぼそうと働く。しかしイエス・キリストはその悪魔の仕業を打ち壊すために来られました。十字架と復活によって悪魔の力、死の力を完全に打ち壊しました。ですからこのキリストを信じた者は悪魔の支配から解放され、罪から死の恐怖から救われます。そして神から来る平安、これは人が作り出すことのできないものです。神の平安が与えられます。そして主にある喜び、さらに生ける望みが与えられます。生きている間、誰にも問題は起こります。これ信仰を持っても持たなくても同じです。信仰を持ったからバラ色になるわけではなく、信仰を持っても私たち同じように経済的な問題もあれば、人間関係で悩むこともあれば、将来のことで不安になったり、いろいろと考えること、悩むこと、たくさん起こるわけですよね。で、悪魔はその問題によって人を滅ぼそうとするわけです。しかし神は私たちに命を与えるわけです。 同じ問題を用いてご自分のもとに人を近づけます。この男の人も最悪でした。自分の力でどうすることもできない、他の人ももう何もすることできない、そのような最悪の人をイエス様は解放してくださったわけです。さあ戻りましょう。14節、豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。もう2000頭の豚がブーブー言いながら行くわけですからね。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ている人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。悪霊に疲れてどうしようもない男がいました。でもその彼が完全に解放されたことがここではっきりと分かりますね。彼は以前裸でした。しかし今はどうしてるんですか。着物を着てるわけですよ。以前は鎖を引きちぎり、もう危ないから隔離されて、そして通る人も危ないので誰も通らないで、それを鎖でやるわけですが、その鎖も引きちぎるほど誰も抑えることができないほど凶暴で、夜昼構わず彼は墓場で山で叫び続けていたわけですが、その同じ彼が正気に帰った、おとなしく座っていたという。もう今までは座ることできなかった、ずっとその辺をうろつき回ってた人が叫び続けてるものが、鎖でさえも押さえつけることのできないその彼が自らそこでおとなしく座っていることができた。それを人々は見たわけです。そして人々は恐ろしく思ったって書かれています。あの裸の男が、鎖を引きすぎるような凶暴な男が、夜昼構わず叫び続ける男が、なんと恐ろしい、このおとなしく座っているその姿を彼らは見て恐ろしくなったとありますが、誰を恐れたんでしょうか。彼らが恐ろしく思ったのはイエス様のことですね。あの男の人を見て人々は皆恐れたわけです。どうすることもできないあの凶暴な恐ろしいその男をイエス様は一瞬でおとなしくした。そのイエス・キリストを彼らは恐れるわけで、そのことを見ていた人たちは町の人たちに話して聞かせるわけです。で細かく教えるわけですが、悪霊に疲れた人たちが人がどうなったのか、舞台のことやそれら細かく教えるわけですが、ところが町の人たちの反応はどうだったかというと、17節見ると、彼らはイエスにこの地方から離れてくださるようにお願いした。なぜお願いしたのか。悪霊に疲れていた、解放されて喜ぶはずなのに、彼らはその喜びよりも自分たちの豚を失ってしまったショックの方がおそらく大きかったんでしょうね。人の命よりも豚の命、彼の関心は他の人のことより自分の豚、自分の利益、自分のビジネス、それが損失を被ってしまう。このままいるとどういうことが起こるかしれない。残念なことに人々はイエス様を求める心はなかった。最後に18節から、それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。 あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。20節一緒に朗読します。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。悪霊から解放された男、彼はイエス様に私もお供させてください、そのように願ったと、もう喜んだわけですよね。で、彼が救われたこと、彼の心が本当に解放されて変わったこと、それは彼がイエス様に従いたい、そう願ったことでわかります。誰でも神の恵み、神の愛を知った人はイエス・キリストに従います。従いたいです。そして自分を自由にした、自分を救ってくれた、この方のために生きたい、この方のために何かをさせてもらいたい、それが自然の応答ですよね。この男の人が救われたのはその彼の応答でよくわかるわけです。ところがイエス様はここでこの男に一緒についてくるのを許可なさらなかったと。時々私たちもありませんか。願ったけれども神様はなかなか答えてくださらない、なかなか道が開かれない、あるいは自分が願ったこととは全く真逆のことが起こってしまう、ノーと言われてしまう、許可されない、そのようなことってあるわけですね。私はこうしたいのに、これが最善だと思うのに、全く違うことが起こってしまう。でも神がノーと言われるとき、神が許可されないとき、それは私たちがこれが良いと思うことよりもはるかに良いことが分かります。私たちの目にはそう思われないことも、永遠の神のご計画の中から見ると、神は私たちにとって最善と思われることをいつも成してくださる。この人はイエス様についていきたかった。ところがイエス様が言われたことは、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさいと言いました。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。彼はイエス様に言われた通り、主が自分にどんなに大きなことをしてくださったか明かしました。信仰っていうのはイエス様の言葉に聞き従うことです。彼は家族のものに、もう彼がいるだけで証しあるわけです。変わってる姿、これも言葉を超えたものがもう家族にとって驚きですよ。なんでお前がこうなったのか、逆の意味でいい驚きがあるわけで、そして彼は家族だけではなくて、20節見ると、彼はその周りの人たちに、そしてデカポリスの地方、遠ぐらいの都市があったわけですが、そこに言い広め始めたということ。私は以前はこうだったけれども、もう裸で自分でどうすることもできない人に危害を加えて、そして自分にもそうだった。鎖を引きすぎるほどの自分だったけれども、しかし、イエス様が私を、神が私を憐れてくださった。神が私をこのように解放してくださった。大きなことを神がしてくださった。今の私があるのは神によって、神の憐れみ、神の恵みによるものである。彼はそのように証しをしたわけです。これが証しですね。証しっていうのは、自分のやった業績を報告するのではなく、自慢話ではなく、主を誇ること。このような私も主がこのように憐れんで恵んでくださった、主がしてくださったことを話すこと、これが証しですね。そして彼の証しを聞いて、人々はここで20節の最後ですね、皆驚いたって書かれている。驚いた、見てください。何で終わるんですか？ 丸って書いてありますね。驚いただけなんです。驚いて、わ、素晴らしい、私もこの救い主が必要だ、私も変えられたい、私も信じたい、そのような応答は残念ながらなかったわけなんです。驚いた丸なんです。終わり。これが群衆の応答なんです。この時イエス・キリストを信じたのは、信仰を持ったのはこの男だけだった。イエス様は嵐の中を来られました。前回の箇所でした。それは弟子たちに自然界を支配していることを示すためでもありました。と同時にイエス様があの嵐の中を来られたのは、この男の一人のために、彼を救うために来られたことがわかりますね。人の子が来たのは失われた人を探し出して救うために来たのです。ルカの19章の10節でイエス様は言われました。人の子が来たのは失われた人を探して救うために来た。イエス様は一人の人が救われるために来られました。あなたが救われるためにイエス様は天から人となって来られたんです。もちろん全ての人が救われること、これが神の御心です。しかし個人的には誰のためでもない、私のためにイエス様は来た、あなたのためにイエス様は来た。でここで彼一人救われたわけですが、しかし一人の人が救われて、その人が福音の種をまくとやがて実を結ぶようになります。このあと彼の働きは周りの人々に大きな影響を与えたようです。7章あたり行くとイエス様もう一度このデカポリスの地方に来られる記事が書かれていますが、その時に大勢の人たちが集まってくるのが分かります。そしてその時耳が聞こえず口の聞こえない人が癒されます。また4000人の人たちがパンの奇跡に預かる、異邦人の人たちです。5000人じゃないんですか。確かに5000人のパンの奇跡もあります。あれは聖書を知っているユダヤ人たちへの奇跡なんです。イエス・キリストが霊的に私たちを養う、すべてを満たす方である、そのような奇跡が5000人の給食で、そして異邦人にも同じ奇跡が神の憐れみによって示されるわけですが、イエス様が再び来られてそのような奇跡をなさるんですね。一人の人が救われるなら家族が変えられるんです。私の家族は難しいんです、ああですこうです。確かに家庭のいろんな問題が起こります。親が子供がいろいろと問題あります。でもあなたが救われるならあなたは変わるわけです。あなたが変われば家族は変わります。他の人は私たちは変えることできませんけれども、まあ自分自身も変えることできないんですが、神は私をあなたを変えることができるわけです。あなたが変われば家族が変わり、家族が変われば地域が変えられるわけです。何が人を救い、何が人を変えるんでしょうか。神の福音ですね。福音はどんな最悪の状態の人、この男の人はほど最悪な人はいないわけです。聖書の中でこれだけひどい状態の人は書かれてないんです。旧約聖書からずっとここに至るまで。そのような状態の人も変える力がある。それは福音なんですね。神の言葉に人を救い、人を変える力があるんです。あなたは福音を聞いたでしょうか。どうぞ聞いたなら信じてください。 あなたも変えられます。そして信じているあなた、あなたの周りの人もこの福音が必要なんです。私たち人を変えることできませんが、福音はイエス・キリストは神の言葉は人を救い人を変える力があるんですね。すべての人にこの福音が必要なんです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させるなんですが、神の力ですと書かれています。お祈りします。天の父なる神様、私たちにもこの良い知らせ、福音が伝えられて、私たちも聞いて信じることができたこと、これもあなたの憐れみにより、そしてあなたの大きな私たちにしてくださった技を覚えて感謝します。どうぞ今度私たちもこの福音を周りの人たちに伝えるものとして用いてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。